主の御名を心から賛美いたします。もう一度ご挨拶をしたいと思います。皆様こんばんは。いつも私のためにも覚えてお祈りくださることを心から感謝いたします。皆様のお祈りをいただき日々守られていることを感謝します。また今中学生高校生中高生ヤングチャペルを担当しておりますけれども、この中高生たちのためにも祈ってくださることを感謝いたします。これからですね、だんだんと暑い季節になってきましたけれども、キャンプのためにも備えてまいりますので、どうぞこの夏のシーズンが祝福の時となるようにも覚えて祈っていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それではご一緒に御言葉を開いてまいりたいと思います。今日は旧約聖書出エジプト記の3章を開きいたします。旧約聖書出エジプト記3章をお開きいたします。聖書協会共同訳、旧約聖書の88ページです。旧約聖書88ページ、出エジプト記3章1節からお読みいたします。旧約聖書88ページ、出エジプト記の3章1節からお読みいたします。さて、モーセはその首都ミディアンの祭司エトロの羊の群れを飼う者となった。そして群れを荒れ野の奥に導いて神の山ホレブに来た。すると芝の間で燃え上がる炎の中に主の使いが現れた。彼が見ると芝は火で燃えていたが燃え尽きることはなかった。そこでモーセは言った。道を恐れてこの大いなる光景を見よう。なぜ芝は燃え尽きないのだろう。主は彼が道を恐れてそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から呼びかけ、モーセ、モーセと言われた。彼は見舞いにおりますと言った。神は言われた。こちらに近づいてはならない。履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地である。さらに言われた。私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を見るのを恐れたからである。主は言われた。私はエジプトにおける私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者の前で叫ぶ声を聞いて、その痛みを確かに知った。それでは私は下っていって、私の民をエジプトの手から救い出し、その地から豊かで広い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、そしてエブス人の住むところに導き上る。今イスラエルの人々の叫びが私のもとに届いた。私はエジプト人が彼らを教えたげているのを目の当たりにした。十節最後ご一緒にお読みしましょう。はい。さあ行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの人々をエジプトから導き出しなさい。アメン。このところはモーセに対して主が語られたこと、モーセに対する使命が与えられ、使わされるという言葉が語られた場面です。今10節をご一緒にお読みしましたけれども、そのところには私の民イスラエルの人々をエジプトから導き出しなさいと、そう語られているわけであります。3章の1節から開きましたけれども、1節にはこのような言葉から始まっています。さて、モーセはその衆とミディアンの祭司エトロの羊の群れを飼う者となったと出てきます。さてという言葉から始まっておりますので、その前の章の続きであるということがわかります。モーセという存在は生まれて3ヶ月、その時にこのナイルのほとりに置かれた。それをエジプトの王の娘が拾い上げ、宮廷で王の宮の中で育て上げられたわけですけれども、大人になって気づいたことがある自分と同胞である、そのイスラエルのユダヤ人が教えてあげられているということを知り、そのエジプト人を自分で撃ち、そしてその人を砂に埋めてしまったという過去があるわけです。もうその場所にはいられない。今までと同じ生き方ができなくなってしまい、エジプトから出て、そしてこのミディアンの地に逃れ、そこで羊を飼うものとなった。それが40年間の間でありました。何が起こったでしょうか。それはモーセの立場が変わったということ、そして時が経ったということ、年齢も変わった、そのような状況にあった。これが3章1節でありますけれども、 その続く2節にはこう書かれています。2節、すると芝の間で燃え上がる炎の中に主の使いが現れた。彼が見ると芝は火で燃えていたが燃え尽きることはなかったと。芝が火で燃えていたのに燃え尽きることはなかった。木が燃えている、それはやがて燃え尽きるものである。しかし燃え尽きないものをこのモーセは見たわけであります。炎が燃え上がる、火が上がる、火とはどのようなものでありましょうか。火とは人の注目を集めるものであります。火が立っているところには人がどうしても集まるわけでありますけれども、人を集める、主が語るときに注目をさせたということが一つでありますけれども、またある解説では火は試練を表すものであるというふうにも言われます。試練を表すものである。しかしこの火という試練の中にあっても尽きないものがあった、燃え尽きない、イスラエルはなくならない、それは神様のメッセージであります。そしてもう一つ、燃えているもの、そこに近づくならばどうなるか。それは熱くなります。そしてもっと近づくならばどうなるでしょうか。自分自身も燃えるということ。エマオの途上、ルカ福音書の24章でありますけれども、そこにはイエス様と共に歩んだ2人の弟子がいます。その2人が最後に語ったことは何であったか。みちみち聖書を解き明かしながらお話しくださったときに、私たちの心は燃えたではないかと。私たちは心が燃えるということがあります。どのような時でしょうか。主に近づく時であります。出エジプト記3章3節にはこう書かれています。3節、そこでモーセは言った、道を恐れてこの大いなる光景を見よう、なぜ芝は燃え尽きないのだろうと言っております。道を恐れてと書いてありますけれども、新改訳聖書では近寄ってというふうに訳されております。自分の歩んでいた道をそれる、どこにそれるんでしょうか。どこに近づくのでしょうか。それは主に近づく、主の言葉に近づくならば燃やされるということです。私たちも主に近づき、主の言葉に近づき、心を燃やされて歩んでまいりたいと、そう思います。アメン。3章10節、先ほどお読みしますけれども、もう一度開きますとこう書かれています。3章10節、さあ行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの人々をエジプトから導き出しなさいと、これを語られています。モーセは燃え尽きないものを見た経験があります。それはそこで語られるものがあったんです。主のビジョン、主のビジョンが語られたんです。燃えていればいつかはなくなるのが普通でありますけれども、モーセが見たのは燃えているのに燃え尽きないものでした。以前ある会社で300年計画というものが発表されたことがありました。新聞記者の方が社長さんに聞きました。300年も計画を立てていても、社長さん、あなたは300年後には生きていないんじゃないですか、いなくなってるんじゃないですかと言いますと、社長さんは、そうです、私はいなくなります、でもビジョンはなくなりませんと、そう言っていたんです。神様のビジョンは300年どころではありません。聖書の言葉を通してその歴史が今なお続けられています。今日のメッセージのタイトルは、主のビジョンは燃え尽きないと、そのようにさせていただきました。主のビジョンは燃え尽きない、ご一緒しましょう。3、はい、主のビジョンは燃え尽きない、これを受け取っていきたいと思います。先週の祈祷会で大川先生が四国でなされたウィル・グラハム先生の集会をご紹介してくださいました。四国の教会が合同で開催する伝道集会とは今まで過去最大であったということが言われています。2日間で延べ3100人の方が来られて、その中で200人以上の方が新たに信仰を決心されたということであります。主の御名を賛美いたします。主の働きが日本でなされていることを感謝いたします。このウィル・グラハム先生のおじい様は、まあ、大伝道者と言っていいでしょう。ビリー・グラハム先生であります。すでに天に召されておりますけれども、 その働きが今でも継続されて受け継がれて広げられていることを感謝します。ビリー・グラハム先生は生涯伝道され、その中で2億人以上の人をイエス様に導いたと言われています。モーセに語られた言葉は導きなさい。グラハム先生も2億人以上の人をイエス様のもとへ導いたということであります。このビリー・グラハム先生がどのようにして導かれたということ、それは歴史的な経緯があります。振り返りますと1800年代まで戻るんですけれども、1800年代のアメリカに無名の日曜学校の先生がいました。それはエドワード・キンボル先生という方でありました。この方は話が上手ではない、下手であったと。証しをすることも聖書の話をすることも震えながらしていたそうです。なんとかそれでも自分は用いられたい、そんな思いで日曜学校のある生徒にイエス様のことを伝えました。その少年は貧しく幼いながら家の手伝いで靴屋さんをしていました。日曜学校の先生が少年に震えながらイエス様を伝えると、ああうまく伝えられなかったなと思ってしまうほどの状況でしたが、その日この靴屋の少年はイエス・キリストを信じ信仰を持って歩み始めたそうです。それが D.L. ムーディという、これも素晴らしい先生であります。 D.L. ムーディ先生、ムーディを通し素晴らしい伝道、また新学校が作られました。宣教が世界中に広げられていき、イギリスでこのムーディを通して一人の人が変えられました。それが F.B. マイヤー、書物も素晴らしい、そういった方であります。有名なたくさんの書物を書き、多くの説教をされた方です。この F.B. マイヤーを通して救われたのが J. ウィルバー・チャップマンというお方。彼も本当に燃えて献身し、アメリカ中で説教をされたそうです。弟子訓練に熱心で、その弟子訓練の中にいたのがビリー・サンデイという牧師でした。1900年代、神様はこのビリー・サンデイをアメリカで用いられ、その説教を通して影響を受けた牧師たちがいました。その一人がモルデカイ・ハムという先生であります。ある時ノースカロライナ、シャーロットという町で農家の人々がビリー・サンデー先生を用いて伝道集会を開こうとしたんですけれども、突然この先生が天に召されてしまい、代わりにモルデカイ・ハム先生がいらっしゃったと。神様はこの器にも油を注いでくださり、素晴らしい力、証、大きな御業がなされたそうです。実はこのシャーロット、ノースカロライナでキリスト教に全く興味がない、そんな若者がいたそうです。お父さんは農場で乳搾りをするような普通の家庭、その若者が友人に車を運転させてあげるから教会に行かないかと誘われたそうです。そしてですね、その誘いに乗って教会に行き、その集会に出たそうです。それだけの理由です。初めてキリスト教に無関心な若者が集会に参加し、あのモルデカイ・ハム先生が語られた御言葉によって変えられ、そしてイエス・キリストを信じた、その青年こそがビリー・グラハム先生でありました。主の御業は世代を超え続けられ、そして増え広がるものです。主のビジョンは継続される、燃え尽きないものであります。出エジプト記、もう一度3章に戻るとこうあります。3章4節と5節、主は彼が道を逸れて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から呼びかけ、モーセ、モーセと言われた。彼は見舞いにおりますと言った。神は言われた、こちらに近づいてはならない、履物を脱ぎなさい、あなたの立っている場は聖なる土地であると。ここで神様はモーセに対して履物を脱ぎなさいと言っています。どのような意味があるでしょうか。一つ、それは神様が聖なる方であることを知るということです。聖所に入るときには靴を脱ぐ習慣がありました。また聖なる方の前に立つ心構えでもあります。火を見るという興味本位で近づいたところから、 聖なる神様に近づいたということへの変化であります。二つ目、この靴を脱ぐということ、履物を脱ぐということ、二つ目、それはしもべの姿になるということです。しもべというのは靴を履かないのです。モーセに靴を脱ぎなさいと言ったのは、しもべとして主に従う姿がそこに求められていたのです。やがてモーセは主のしもべモーセと呼ばれるようになります。主の言葉を聞く、主に従う姿で近づくということであります。そしてもう一つ、三つ目、履物を脱ぐというのは弱い状態になるということであります。荒野で靴を脱いだら歩くことはできません。自分の力で何もできない状態になるということ、ただ神様により頼むしかない状態、主の力によって歩む姿を求められたということであります。もう一度出エジプト記3章10節を読みますと、こうあります。10節、さあ行け、私はあなたをファラオのもとに使わす、私の民イスラエルの人々をエジプトから導き出しなさいとあります。さあ行けと語られておりますけれども、新改訳聖書を見ますと、今行けと言ってるんです。今行け、あなたを、私はあなたを使わす、今行けと言われたらどう思うでしょうか。その時、今ですかって思います。今裸足です、歩けません、40年羊飼いをしていました、80歳になりました、あの若い時だったら頑張れます、今は肉体も衰え自信をなくし、他の人が使わされるようにどうぞお願いしますと、モーセはそんな言葉を言うような状況でありました。しかし神様が用いたのはこのモーセだったんです。弱さを経験し助けを必要とするモーセ、そして何より神様により頼む主のしもべを用いられたということであります。私たちが無力だと感じることがあるかもしれません。しかしそんな私たちを主は用いてくださるということ、第2コリント12章9節こう書かれています。スクリーン出ますのでご一緒にお読みしましょう。3、はい、ところが主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中で完全に現れるのだと言われました。だからキリストの力が私に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと、そうあります。リビングバイブルでこの箇所を見ますと、私はあなたと共にいる、それで十分ではないか、アメン。何よりも力強い御言葉であります。ビリー・グラハム先生、世界で最も大きく用いられた器、それは名もなき一人の人物が日曜学校をして、そして震えながら語り、ああ自分はうまくできなかったと思った、その言葉から始まっています。自分はうまくできない、でも主に用いられたいと思い、主に仕え続けた姿がリバイバルの源流であったのです。多くの偉大な器たちが用いられましたけれども、その始めは弱く小さな働きだったかもしれない。しかし主は共にいて、その働きを用いてくださるんです。私たちの奉仕や祈り一つ一つは小さく見えるかもしれません。主よ、これが何になるでしょうかと、自分のやっていることがうまくいってないように思えるでしょうか。それでも続けられていき、やがて世界へと広がり、その中に大いなる伝道者が生み出されるということ、日曜学校の先生方がいらっしゃいます。その一つ一つが用いられるように、中高生、大学生、若者たちで語られる中に、いや若者たちが語っている証の中に祝福があるように、ぜひお祈りください。そして私たちはこの方が共にいるならば、不思議なる御業がなされることを期待し、今晩も共に祈ってまいりましょう。アメン。さて、この燃え尽きないものを見たモーセがやがて語られた言葉があります。それはレビ記6章にありますけれども、 レビ記6章の1節からスクリーン出ますのでどうぞご覧ください。主はモーセに告げられた。アロンとその子らに命じよ。これは焼き尽くす生贄についての指示である。焼き尽くす生贄は夜通し朝まで祭壇の炉の上に置き、祭壇の火を燃やし続けるとあります。そして6節こうあります。6節、祭壇の火は常に燃やし続け消してはならない。私たちの教会に語られている大きな御言葉の一つです。祭壇の火を灯し続けなさい。祭壇の火を消してはならない。祈りの火を消してはならない。一節で主はモーセに告げられた。命じよ、命じていなさい。してもしなくても良いことではありません。命令であります。それは祭壇の火を消してはならないということ。主の働きのスタートで燃え尽きないもの、その芝を見ていたモーセにとってこの言葉は特別な重みがあったのではないでしょうか。火を絶やしてはならない。信仰生活はいつも大きく強く燃えていたいものであります。しかしながらそうではない時もあります。信仰生活、祈りの生活が弱くなってしまうことがあります。それでも火を絶やしてはならない。一度消えるとそれを燃やすことは大変なことです。私たちはどうしたらよいでしょうか。礼拝祈祷会を守る、これを大事にしましょう。先生が語り続けてくださったことです。この教会は祈祷会を重んじる教会です。礼拝に祝福のある教会です。たとえ自分が弱さを覚えていたとしても、祈りの言葉が出てこない、そのように思えたとしても、その場所に来ましょう。そこに座っていてください。なぜでしょうか。燃えているところに近づくならば御言葉に自分も燃やされるようになるから。たとえ今火が弱くなっていたとしても、この燃やされている場所にいつも近づいてください。道を恐れここに近寄るんです。私たちは信仰の火を消して消すことがないように。日本はまだクリスチャン 1% とも言われます。それでも挑戦し続けます。祈りの祭壇の火を消さなければ必ず主は用いてくださると信仰を持って進んでいきたいと思います。モーセに偉大な使命を与えるとき、神様はご自身の性質、ご自身がどのような方であるかも語られています。出エジプト記に戻りますと3章7節8節こうあります。7節、主は言われた。私はエジプトにおける私の民の苦しみをつぶさに見、老い使う者の前で叫ぶ声を聞いて、その痛みを確かに知った。それで私はって言って、私の民をエジプトの手から救い出し、その地から豊かで広い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、そしてエブズ人の住むところに導きに上ると。また少し飛ばして12節にはこうあります。12節、すると神は言われた。私はあなたと共にいる。これが私があなたを使わす印であると。これらの言葉はモーセをただ導くだけではなく励ます言葉でありました。その歩みの一歩を進めるときに励ましがあったのです。私たちの信仰の生活の一歩一歩に対しても主は励ましを与えてくださいます。主ご自身がどのような方であるか、ここで3つのことが出ます。1つ、それは情け深いお方であるということ。7節、先ほど読みましたけれども、ご自身の民の悩みをご覧になるお方である、叫びを聞いてくださるお方、それは私たちの痛みをご存知であるということです。2つ目、それは良い地へ導かれるお方であるということ。8節に書かれています。乳と蜜の流れる地へ導くとあります。良い場所へ導いてくださるお方、やがてイエス様によって私たちは罪から救われ神の国へ導いてくださるんです。今日は聖餐式はなされますけれども、私たちいつも十字架の恵みを覚えて参りたいとそう思います。そしてここに先ほど書かれていた3つ目、それは共にいてくださる方であります。12節、私はあなたと共にいる。これが私があなたを使わす印だ。主が共にいてくださる。 どれほどの励ましでしょうか。先ほども開きました御言葉、私はあなたと共にいる、それで十分ではないか。何より強い励ましであります。祭壇の火を消してはならないと御言葉に励まされ、信仰生活、祈りの生活を私たちも一歩一歩進めてまいりたいと、そう思います。アメン。先ほど小山先生もおっしゃってくださいましたけれども、明日は昇天日であります。イエス様が天に昇られたその日であります。そこで何が語られたか、それは絶やされることのない主のビジョンです。マルコ福音書の最後16章スクリーンに出ますけれども、ご一緒しましょう。マルコ福音書16章の15節ご一緒に、3、はい。それからイエスは言われた、全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。アメン、アメン。イエス様が天に昇られるときに語られた言葉がこれであります。主のビジョンです。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。加藤恒明先生はこの御言葉の解説書物の中でこのような話をされています。それは宣教師の先生の話が出ていきますけれども、インドにはカースト制度という階層が厳格に決められている制度があります。ある地方のそのカーストの一番低いところに属する人が教会に来られたそうです。何のために来られたか、それがお願いがありました。自分の家族の一人が亡くなったので葬儀をしてほしいということであります。この方々はキリスト教でも何でもありませんでした。ではなぜ葬儀をしてほしいと願ったのでありましょうか。カーストのその階層の上の方の人が葬儀をするときには葬儀で太鼓を鳴らすそうであります。ところが低い階層の人の葬儀のときには太鼓は鳴らしてもらえない。どこかで聞いたのでありましょうか。教会に行くと太鼓を叩いてもらえるという話を聞いたと。葬儀で太鼓を叩いてもらうためにやってきたわけであります。本来は教会でそのような方を受け入れられないと言ったところでありますけれども、このご家族は洗礼を願ってやってきたんだということにして、教会で葬儀をし太鼓を叩いてあげることにしたそうです。家族が洗礼を受ける、願ってきたことにしてということでしたけれども、後日このご家族は本当にこの葬儀を通してイエス様の福音を知り、そして受け入れ、家族全員が変えられただけではなく、このご家族がいる村全体がキリスト者へと変えられたということでありました。初めからイエス様の救いの尊さを知ってやってきたというわけではありません。ただ太鼓を叩いてもらいたかったけれども、そのような願いを持ってくる人にとってはとってもそのような願いを持ってくる人にとってもイエス様は救いのただ一つの道になってくださる。太鼓を叩いてほしいというのは、言い換えればこの人たちにとっては人として扱ってくれということでありましょう。イエス様はカーストの違いにも全ての社会的な差別にもかかわらず、それらを超えて一人一人の主になってくださるということであります。今日開きました出エジプト記3章10節には、モーセに語られたこと、それはエジプトから導き出しなさい。エジプトから導き出す、ただの引っ越しではありません。奴隷の地から、不自由なところから、苦しみのあるところから導き出される。イエス・キリストによってこの方々はただ人として扱われるだけではない、希望を持って歩むことができる、過去の傷が癒され、主によって愛されるものとして生きられる、その中心は何だったでありましょうか。一つのこと、太鼓を叩く、それは親切であり愛を示すことであります。先週の大川先生のメッセージは御霊の実であります。その中に親切がある。リバイバルの鍵はこの親切であると大川先生おっしゃられました。私たちができる一つのこと、人に寄り添う一つの親切を用い、人が変えられていく。私たちは聖霊様によって、聖霊様を求めて変えられていきます。しかし私たちの する一つの技を通し、主は人を変えてくださるということであります。マルコ福音書16章最後19節20節はこうあります。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ神の右に座られた。弟子たちは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主も弟子たちと共に働き、ここでも出てきます、共に働いてくださる主です。彼らの語る言葉に印を伴わせることによって、その言葉を確かなものとされた。アメン。主は印を伴う働きがなされる。私たち癒しを求めます。主によって解放なされることを、私たちの経済の祝福を、何を祈るでしょうか。主はあらゆることをなしてくださる、印と奇跡を与えてくださるお方。それを通して何がなされるか、語られている言葉を確かなものにしてくださるということであります。今日願いましょう、祈りましょう。けれどもそれらすべてを通して福音の言葉が確かなものとされ、人々が変えられる、家族が、村が、国が変えられていくことを期待し、信じ、祈ってまいりたいと思います。今日私たち、主のビジョンは燃え尽きない、この御言葉からいただいているメッセージを通し、熱心に祈るところに主が働いてくださることを期待して、共に祈ってまいりましょう。アメン。お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。主よ、あなたが与えてくださっているビジョンを持って、私たち主よ、モーセに語られた時、モーセは万全の、人間的に見れば状態ではなかったかもしれない、しかし弱さの中に主は働いてくださるお方。主よ、弱さを誇ることができる、なぜでしょうか。私はあなたと共にいる、それで十分ではないか。主よ、あなたが共にいる働きのうちに不思議なることを起こしてくださいますように。また今日祈る一つ一つの祈りを通して、主の御業が進められていきますように、聖霊様どうぞ導いてください。この時感謝し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。